2005年秋のセミナー CD16 題目結婚のちぎりパート2話アルコレットマーティン。
Let's go on. I'm going to take you to Ephesians, the 5th chapter, and the 25th to the 33rd verse.
エペソ人への手紙5章をお開きください。エペソ人への手紙5章の25節から33節をお読みしたいと思います。
Now this is a Bible text that I would encourage husbands and wives to go home and do some study, deep study into. It's got a lot in it. We can't cover it all today.
夫である方、妻である方に特に、夫と妻である方々にですね、特にお勧めしたいんですけれども、ぜひこの聖句、家に帰って、じっくり研究していただきたいと思います。ここで全部やる時間はないですので。
And for those that are not married, this is the guidance for you to understand what marriage is supposed to be.
独身である方々にとっては、この結婚というものがどうあるべきものかということですね、良き示唆を与えてくれるところですので、やはり同様に研究していただきたいと思います。
Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it.
夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。
That's a big order for husbands, isn't it?
これは夫である人たちにとってはですね、まあ、厳粛な命令ではないでしょうか。
What that says to me is I've got to act like Christ in my marriage to my, what, to my mate.
これは私にとってはですね、結婚関係、妻に対して、特に妻に対しては、キリストのように行動しなさいと言われているような気がします。
In fact, what I get out of that text also is I need to be willing to die for this lady.
そして事実上ですね、私はこの彼女のために、喜んで死ねる人間にならなければいけないということなんです。
That he might sanctify, it's called talking about Christ and the church, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.
26節、キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、
That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish.
また、シミもシワも、その類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。
Yes, that's what the marriage should be, holy and without blemish.
結婚関係はこのようかくあるべきなんですね。清くて傷のないもの。
So, ought men to love their wives as their own bodies.
28節、それと同じく、夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。
He that loveth his wife loveth himself. For no man ever hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it even as the Lord the church.
自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。自分自身を憎んだ者は未だかつて一人もいない。かえってキリストが教会になさったようにして、己を育て養うのが常である。
For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
私たちはキリストの体の死体なのである。
Now there's no place in this Bible text here for husbands or wives to make jokes about each other.
この中にですね、夫と妻が、まあ、お互いを、まあ、なんて言いますか、冗談半分で関係を持つような、そのような余地はどこにもないと思います。
And there's no place in this Bible text for a husband to beat his wife with words or with a stick.
そして夫がですね、妻を言葉で罵ったり、あるいは、暴力で虐待したり、そうすることを許しているようなですね、箇所は一つもありません。
You see, whatever I do to her, I am doing to myself because we are one.
私が彼女にして することはですね、すべて自分に対してしていると同様なんです。なぜなら、私たちは、夫婦は一体だからであります。
And I'm certainly not going to take a stick and beat my arm to make it go to work for me.
自分のためにです。自分の言うことを聞かせるために、自分の腕を打ち叩くようなことはしませんよね。
Because it's part of me.
なぜなら、腕は、自分の腕は私の一部だからです。そして、彼女もまた私の一部なんです。
Now it says, for this cause.
31節。はじめに、それゆえにと書かれています。
When the Bible says for this cause, it's usually talking about what has already been said.
聖書でそれゆえにと言っているときはですね、その前のことを受けて言っているんですよね。
For what cause is it talking about here?
それゆえにとは何のことのゆえにでしょうか。
As it says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it.And then it goes on to say you'll become one body and one flesh. That's the cause.
まずですね、こう言ってましたね。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように、妻を愛しなさい。そして、夫も自分の妻を自分の体のように愛しなさい。二人の者は、そしてそれがゆえにとあるんです。
So it's for this cause to become one flesh to act like Christ that a man shall leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they too shall be one flesh.
私たちはキリストの体の主体、体の一部であるがゆえに、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。
This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself.
この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。いずれにしてもあなた方はそれぞれ自分の妻を自分自身のように愛しなさい。
And the wife see that she reverence her husband.
妻もまた夫を敬いなさい。
Now that sounds like to me, my wife is supposed to bow down to me.
妻もまた夫を敬いなさいと書いてありますから、私の妻はですね、私を不祥がむべきじゃないんでしょうか。
I don't think so.
それは違うと思いますね。
No, what that's saying is we are to have respect, regard for our mate.
お互いにこの結婚関係を持っている愛関係結婚関係を持っているですね、相手にですね、尊敬を払うということです。敬意を表するということです。
You see, ladies, if you want to say I love you to your husband,
もし女性である皆さんがですね、夫である方々に、男性の方々に愛してますよと言いたいときには、
And I'm finding out that in this culture they don't say I love you to their husbands and wives, right?
Yeah,
日本はもしかしたらお互いに I love you って言わないんですかねって言ってますけど、どうですかね。
We probably say I love you no less than 10 to 15 times every
day.
私たちはお互いに最低15回 I love you と言い合います。
But ladies, if you want your husband to know that you love him,
じゃあこう言いましょう。女性で、妻である皆さん、もし夫である方々に皆さんが愛を表したいんだったら、
the way that you say,
彼らを愛しているということを知らせたいんだったら、伝えたいなら、 excuse me.
The way that you say that is by giving respect and honor to your husband.
彼に、その夫にですね、敬意を表することによって、尊敬を表すことによって、その愛を示すことができるんです。
That translates to him that you do love him.
夫に対して敬意を表すと、尊敬を示すとですね、その夫は、あ、自分は妻に愛されているんだと受け取ることができるようになるんです。
And that is not out of fear.
それは相手を恐れるから出てくるものではありません。
And gentlemen, if you want to say I love you to your wives without saying those words,
夫である皆さん、妻である女性の方々にですね、I love you と言わなくても、自分が妻を愛していることを伝えたいならば、こうしてください。
You might try it though, it's really kind of nice.
でも言ってみるのもいいですよって。
The way you show your love for your wife is to make her feel protected.
彼女がですね、自分は夫によって守られているという、このような感じを与えてあげることによって、彼女を愛しているということをですね、伝えることができるんです。
You see, when two people that are married make jokes and jesting about their mates,
まあ、こういう人いますかね、お互い結婚している相手同士でですね、まあ、相手に対してこの、まあ、冗談ばっかり言ってる、お互いのことを冗談でまあけなしたりする人たちいませんか。
Or if they put their mates down in front of other people.
他の人たちの前でですね、自分の相方をこのけなしたりする人いませんでしょうか。
Then the woman does not feel safe and cherished and protected.
夫が妻をそのように扱うときに、女性はですね、自分が夫によって、守られていると感じることができなくなります。
And the man does not feel honored and respected.
そして夫がですね、人の前でけなされたら、自分は妻から尊敬されてない、つまり愛されてないと感じるようになってしまいます。
So it's very important how we interact with our mate to display how would we act with God, because remember, we're His bride.
ですから私、これ大事なことなんです。私たちが相手をどのように扱うかっていうことによってですね、私たちはキリストの花嫁としてキリストとどのような関係を持つかということに、つながるからです。
And we always have to think about how would God treat us and how should we treat God.
そしていつでも神様は私たちをどのように扱ってくださるか。で、私たちは神様に対してどのような態度であるべきかということを、考慮しつつお互いの関係を持つべきなんです。
Now I want to take you back to this phrase for this cause.
先ほどのエペソ5章の31節にそれゆえにとありましたね。
Jesus used this phrase in a little different way.
イエス様もちょっと別の方法でですね、このそれゆえにという言葉を用いられました。
Mark 10, 7 and 8.
マルコによる福音書10章7節8節をご覧ください。
Mark 10, 7 and 8. It says, For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife, and they Twain shall be one flesh, so then there are no more twain, but one flesh.
マルコによる福音書10章の7節と8節をお読みします。それゆえに人はその父母を離れ、2人のものは一体となるべきである。彼らはもはや2人ではなく一体である。
Let's go back to verse 6 now to find out what the cause was.
それゆえにというのがですね、何ゆえにかを見るために6節を読んでみましょう。
It says, But from the beginning of the creation, God made them male and female.
しかし、天地創造の初めから神は人を男と女とに作られた。
It was for this cause. They were male and female. They were not male and male and female and female.
それゆえにと続けられているわけですけれども、ですから天地創造の初めから結婚関係というのは男と女との間でなされるべきものなんです。男と男、女と女ではないんですね。
All right, let's look at the words one flesh.
では一体という言葉に注目してみましょう。
Out of the Bible dictionary it means uniting of flesh into one, the joining together into one.
一体という言葉の意味は、聖書国辞典によると、肉を一つの肉に結合させること、また、一つに組み合わせることとあります。
This takes place, folks, through the sexual intimacy of marriage.
結婚においてはこのことはですね、その夫婦間の性的関係において起こります。
God created the sexual act.
ですから神様が、いわゆる性行為をお作りになったんです。
He created it to symbolize the covenant he wanted to have with us.
これは神様が私たちのとの間にですね、望んでおられるこの関係を示すために結婚制度を作りになったんです。
And he consummated that act by having them come together, in a blood covenant.
そしてこの結婚の契約関係がですね、血の契約、血が流されることによって完成されるように意図されました。
He created the intimacy of marriage to be only within the marriage covenant between male and female.
そして男女間の親密な関係がですね、結婚関係ないだけでなされるように神様はそれをお作りになったんです。その制度を定められたんです。
Not between anybody that wants to outside of marriage.
結婚関係外のですね、誰でも望む人と結んでいいというものでは決してないんです。
So let's go back to Genesis again. Genesis 1, 27 and 28.
再び創世記一章の27節28節を見てみましょう。
I want to read this again because we need to see what how it was with Adam and Eve in the garden.
そしてこのアダムとエヴァがですね、どのような状態で結婚関係を結んだかというのを見てみたいと思うんです。
It says in Genesis 1, 27 and 28, so God created man in his own image.
創世記一章の27節28節、神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。
This was given to them before sin entered.
これはですね、罪が地上に入り込む前に与えられたものでした。
They were told to come together and become one flesh.
彼らは神様によって二人一緒になって一体となるようにと言われたんです。
And be fruitful and multiply.
そして埋めよ、増えよと言われたんです。
In the garden, before sin ever showed its face.
罪がまだ入ってくる前のことでありました。
Now, there's a good reason why God created the sexual intimacy of marriage to be only inside the marriage of a husband and wife, male and female.
神様がなぜ結婚 の, 夫婦間の男女間の親密な関係をですね、結婚関係ないだけに制限されたかにはですね、制限されたことには理由があったんです。
The reason is there is a link between sexuality and worship.
なぜならこの 性とですね、礼拝には何らかの関連があったからです。
You see, God created itTo bring glory to him also.
神様はこの男女の関係を神様のご栄光になる、神様の栄光が帰されるために作られたんです。
You see, when they came together in the garden, there was no embarrassment.
アダムとエヴァがエデンの園で罪が入る前ですよ。
There was no shame.
罪が入る前にアダムとエヴァが一緒になったとき、夫婦間の関係を結んだとき、そこにはですね、この恥ずかしいという思いはありませんでした。
God didn't say, "Oh no, I can't watch this. This is terrible."
そして彼らが一つになるのを見てですね、神様は、ああ、なんとひどい恥ずかしい様子だ。こんなの見ちゃおれと言われませんでした。
God had blessed them for joining together, becoming one, to be able to reflect His character.And to recreate his image in the offspring.
彼らが、神の栄光を表すために一 つになり、そしてその結果ですね、次の世代、次の世代と創造の技が続けられる、この働きを、この技をですね、神様は祝福なさったんです。
And it took both the character traits of a woman plus the character traits of a man.
そのような形で神様の栄光が表されるためにはですね、男性的なこの特徴と女性の特徴がですね、それこれら2つを要したんです。
To reflect the image of God, He has both male and female characteristics.
神様の御形を表すためにはですね、男性の要素、女性の要素、両方がこの一緒になる必要があったんです。
Now I want to show you what worship means out of the Bible dictionary.
聖書国辞典からこの礼拝という言葉の意味を引き出してみましょう。
It means to give yourself to someone or something.
何者かに己を自らを捧げることとあります。
In marriage, that's what we both, that's what we do. We give ourselves to each other.
結婚においてはそれがなされるんですね。お互いがお互いに対して己を捧げ合います。
And we are to bring glory to God in this marriage.
そしてこのような結婚関係において私たちは神様に栄光を期すのであります。そして夫婦として親密な性的関係を結ぶことによって礼拝でなされるように神様に栄光を表すんです。
It is not intended to be a selfish act
for これは決して
Just the self-gratification.
自分を喜ばすためのですね、自己中心的な行為ではないんです。
So there is a rightful worshiping of God through the godly order of the fleshly union inside a godly marriage.
ですから、信心深い男女のですね、結婚関係内におけるこの肉体の結合というのは神様のこの命令によるものであり、またそこにはですね、正当な神への礼拝行為が含まれているというのです。
And so what we're saying here,
ここで言わんとしていることはこうです。
Is that as we come together in union, it is a form of worship of God because God created it to give us the ability to create or recreate.
夫婦として神のもとで一体となるときに、これは礼拝の一つの形となり、それによって神に栄光が来され、神様の祝福を受けてさらなるですね、命を創造していくことができるようになるんです。
So the act should be giving glory to God in itself.
ですからこの行為自身がですね、神様に栄光を期すことのできるものとなりうるんです。
Many, many times, and oftentimes, before my husband come together, my husband and I come together, we have prayer and ask God to join us in our bedroom and to be present during the time we come together.
私たち夫婦がですね、夫婦の関係を結ぶときは、神様に、その場にご臨在していただくように私たちはお祈りをします。
And I want to tell you, when you ask God and the angels to join you,Your activity in that bedroom will be much more sacred and holy.
そうするときに夫婦間のですね、この親密な関係、行為はもっともっと厳粛で神聖なものになるんです。
Now I want to share another word with you that has a meaning of worship. It's going to shock you probably. I don't know if you both kissed though. You kissed.
You said it already. もう一つ別の言葉について考えてみたいんですけれども、
The word kiss in one of the meanings in Hebrew means to come toward to worship.
聖書の中に kiss という言葉があるんですね。いわゆる口づけ、接吻という、言葉ですけれども、これを語句辞典で調べてみると、礼拝のために礼拝に向かってやってくるという意味があります。
SoThe intimacy of marriage, kissing, all this has to do, I mean, in the context of marriage and between a male and female, has to do with giving worship to God.
ですから結婚関係における親密な夫婦の関係、結合、そして、口づけはですね、礼拝の一つの形であると言えるんです。
That's why in a marriage ceremony, and at least in America, towards the end of the marriage ceremony, they say, "Now you may kiss your bride." That's supposed to be the first time he kisses her.
そして、まあ、アメリカにおいては結婚式の時にですね、結婚式の終わりに牧師さんが、では夫に向かって花嫁にキスをしなさいというわけですね。その時初めてこの男女はその口づけを交わすわけです。
You see, as you see in this picture, Mary Magdalene was kissing the feet of Jesus. Is that right?
マグダラのマリアはこのイエス様のですね、足を洗った時にイエス様の足に口づけをしていたと書かれていますよね。
And if you read what it says here in Luke 7:44 and 45,
ルカ7章の44節45節を見てみますと、
We're going to see how this is presented as a form of worship.
ここにですね、礼拝の形が、表されているというのをですね、見ることができるんです。
It says in Luke 7:44-45, and he turned to the woman and said unto Simon.
ルカによる福音書7章の44節45節です。それから女の方に振り向いてシモンに言われた。
Seest thou this woman?
この女を見ないか。
I entered into thine house.
私があなたの家に入ってきたときに、
You gave me no kiss.
45節に飛んでますね。あなたは私に接吻をしてくれなかったが、
But this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet.
彼女は私が家に入った時から私の足に接吻をしてやまなかった。
This woman was washing his feet with her tears, wiping it with her hair, and kissing his feet in an act of worship for the great things he had done for her.
この女性はですね、イエス様の足を洗うにあたって自分の涙でイエス様の足を濡らし、髪で拭きですね、そしてイエス様の足に、口づけをしていったんです。そうすることによってイエス様が彼女のためになされた、大いなることをですね、のゆえにイエス様を拝していたんです。
So when the minister says to the bride and groom, you may now kiss your bride.
結婚式において、ですから、結婚式の終わりに牧師さんが花婿に向かって、では花嫁にキスをしなさいというとき、
It should be the first time that they come together in gratitude and worship to God for this covenant of marriage that they have just been given.
その時二人は、神へのですね、感謝とこの礼拝を表すために初めて夫と妻としての口づけを交わすことになっているんです。
Now let's see if there is anything else in the Bible that talks about kissing and worship.
このキス、口づけについてですね、述べられている別の箇所を見てみたいと思います。列王記上の19章18節です。列王記上19章の18節です。
As yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.
列王記上19章18節にはこのように書かれています。また私はイスラエルのうちに7000人を残すであろう、皆バールに膝をかがめずそれに口づけしないものである。
Now we want to share with you a short testimony.
Oh, let's go back to this a little bit here. Bowing knees to Baal. What it's saying here is that obviously God acknowledge that the kissing of Baal worship and the images and the stonework was worship.
ここでバールに口づけしないものと書かれていますけれども、これは明らかにですね、バールに礼拝をしないもの、バールを拝まないものと言われているんです。
So we're seeing that is an act of worship. And it has been originally intended to bring honor and glory to God.
ですから、この口づけというのはですね、その礼拝の行為の一つであるということで、私たちはそれによってですね、神様に対し神様を拝するものとなることができるんです。
There are millions of people that have visited St. Peter's Basilica in Rome.
これは間違った礼拝の表し方ですけれども、ローマにおいてこの聖ペテロ大聖堂ですか、そこに、ペテロの像がありまして。
There's a statue of Peter there, and it has been kissed. The toe has been kissed so many times.
世界中から多くの信者が来てですね、カトリック信者が来て、ペテロの足に口づけします。その結果、ペテロの足はですね、だんだんだんだんこの削られていくんですよ、像が。
And the people were kissing it in worship.
それはこの人々がこのペテロに対する礼拝行為をしているということなんです。
You see, the devil always has a counterfeit.
悪魔は常にですね、真理の偽物を持ってきます。
And as we go on later this evening and show you how the counterfeit works, you're going to see why God brings this to our understanding of the sacredness of even the kiss.
今晩この偽物もですね、提示したいと思っていますけれども、サタンが持ってくる偽物、それによってですね、なお一層私たちがこの口づけ、キスのですね、神聖さを理解することができるようになると思うんです。
And now I want to share a short testimony with you.
ここである短いですね、証しをしたいと思います。
Concerning what marriage shouldn't be.
Should not be.
結婚関係、あるべきでない結婚関係についてお話したいと思います。
About 12, 13 years ago, we got a call from a man in the Midwest, and he said, would you come back? I want you to work with me. I've got a problem with anger.
12、3 年ぐらい前にですね、ある男性から電話がかかってきまして、どうか私のところに来てください。私はもうこの怒り、激怒のですね、問題、霊を抱えて困っていますと。助けてくださいというわけです。
So we flew out there and it didn't take long after getting into his home.
それから飛行機でそこに行きまして、彼の家に行きました。
And spending a little time with him that we saw what the problem was. It wasn't really anger. His problem was control.
彼のですね、そして彼と話しているうちに、彼の本当の問題は怒りではなくて、支配欲であることが分かったんです。
You see, when he called us, he said, I have everything in my life under control, but I can't control my anger.
彼は事実こう言ったんです。もう他の自分の弱さは全部支配しているけれども、この怒りだけはどうも抑えることができないというわけです。
To give you an example of what this man would do, he would come home from work, he would open up the refrigerator door, and if the bowl of tofu wasn't in the right place where it was supposed to be, he'd get very angry.
彼はこういう人でした。例えば仕事から家に帰ってきて、それからですね、冷蔵庫を開けた時に自分の思ってる場所に自分の欲しい、例えば豆腐が欲しいなと思って開けて、豆腐がその欲しい自分が期待している場所になかったらですね、もうカンカンに怒り出してしまうんです。
I mean, he would just get wild. He didn't care that we were there or anybody else was there. I mean, he just got really angry with his wife.
私たちがいる時もそういうことが起こってですね、誰が そこにいようと構わないんです、もう。
And when we weren't there,He would get violent with her, and maybe even physically violent with her.
そしてもう他人がいない場所ではですね、もっとさらにひどいらしくて、奥さんをですね、殴る蹴るというところまで行ったそうです。
She would just quiver when he came through the door, fearful that she surely must have done something wrong because he always found something wrong.
When he quivers?
She quivered.When he came through the door, because she was sure he would find something wrong. She was fearful.
ですから夫が近づいてくるために奥さんは震えおののくわけです。なぜならいつも何か自分の間違いがですね、至らないところが見つけられて、そのために夫はですね、激怒してしまうということがよくあったからです。
And many times she would say, but I had it on the right shelf. I had it on the right shelf.
そして彼女は何回もこういうわけです。もうあるべき場所に置いてあったのに。 あるべき場所に置いてあったのにというわけですね。
But it wasn't there when he opened the refrigerator.
ところが彼が開けた時には、冷蔵庫を開けた時には別の場所にあるということがあったんですね、物が。
Before he left for work one day, his wife told him we're going to have
Mexican food
using taco shells.
Okay. ある日ですね、彼が仕事に行く前に奥さんが、
Tortillas.
今日はこのメキシ今晩の料理今晩のまあご飯はメキシコ料理ですと言ったわけです。
So when he came home from work, he goes to the refrigerator.
そして彼がですね、仕事から帰宅して冷蔵庫を開けます。
And he looks at the brand name of the tortillas that she had bought.
そしてメキシコ料理にはですね、トルティアっていうこの薄いコーンとか麦の小麦の皮が使われるんですけれども、そのメキシコ料理のために買って奥さんが買っておいたこのトルティアを見つけて、
and it was he noticed that it was
the
brand name the
manufacturer
who made them was wrong.
してそのトルティアのですね、いや袋を見ると自分が思っていた会社の名前と違っていたんです。
And it was the wrong brand that he normally used, and he just went off.
彼がこの普段まあひいきにしている会社の名前と違っていたのでですね、またそこで怒り出してしまいました。
You see, he couldn't control his anger. He was in control of everything but his anger.
そういう感じでですね、彼はもう自分の怒りを抑えることができない人だったんです。
Now, the sad part about this whole story is when we got ready to have prayer with this man.
しかし悲しいことに、まあ彼とお祈りをすることになった時、
he was going to control the prayer service too.
彼はですね、この祈りの場もですね、自分の思い通りに仕切ろうとしたんです。
We tried to share with him that his problem was not anger.
そして私たちは彼にこういうふうに伝えようとしたんです。あなたの問題は怒りではなくて、
It was his need to control everyone and everything around him.
もうすべてを仕切って自分で支配していたいというこの支配欲にあるんですよと言おうと思ったんです。
But he would not acknowledge that.
ところがそのことは絶対に認めようとはしませんでした。
So and we tried to help him see that God should be in control of our prayer service, but he insisted that he do it.
そしてこの祈りの場もですね。私たちは神様にこの場を支配していただければならない、いただかねばならないと言ったんですけども、彼は自分の方法でやりたいと、言い張るわけです。
I'm not sure why he called us out there, because he wanted to do it himself.
もう彼がですね、もう自分でこれ全部仕切って自分の方法でやりたいと、ガンと言い張るのでですね、なんで私たちわざわざ呼んだんだろうと不思議に思いました。
So,I say this sadly, we had to leave the situation like it was, and I don't know if the man is still in his bondage or not because he would not give up his control.
そして私たちはもう最後にこう言ったんです。あなたがですね、このガンとして譲らないんだったら私たちはもうこのままお祈りしないで立ち去るしかありませんよ。結局その場を去ることになりました。ですからその後彼がどうなったかっていうのはわからないんです。
But this was an example of what marriage is not meant to be.
これはですね、結婚が、こうあるべきではないというですね、一つの例であります。
You see, God has given us roles as man and wife.
神様は私たちに夫として、また妻としてのですね、役割をそれぞれ与えられました。
And those roles are to be honored because God knows how He made us.
神様がこのように私たちをですね、別々の役割を担うべきものとして作られたので、
And if we will honor those roles,
そしてこれらの役割をですね、お互い尊重し合うならば、
we will feel respected and protected.
私たちはですね、お互いに自分は尊敬されている、また私は守られていると感じることができるようになるのです。
And what God intended marriage to be, to reflect that union between He and His bride, will be fulfilled.
そして神様が意図された、結婚関係に意図された 神様ご自身の、形をですね表すものとなることができるようになるのです。
But the devil has sought to destroy that institution of marriage.
ところが悪魔はこの結婚制度をですね破壊しようと常に、試みてきました。
And consequently confuse even the roles husband and wife are to play.
そしてもう挙句の果てにですね夫と妻の役割を全くこの混乱状態にしてしまって、これを崩してしまったんです。
Well, we're going to let you out a little bit early and we're going to do part two when we come back this evening. Soul ties and sexual sin. Now that you know what marriage is all about, then we're going to share about this.
この2部、夕方の学びで魂の絆と性的罪についてのですねお話を続けてしたいと思います。
We're going to begin to really see how the devil is trying to control the minds of men today using the marriage and the violation of the marriage plan to get the world under his control.
そして結婚関係を崩すことによってサタンがいかにですねこの世界中を自らの支配下に一つにしようと試みてきているかというそれをですね見ていきたいと思うんです。
So let's close with prayer.
お祈りして終わりましょう。
Heavenly Father, I thank you for the sacredness of marriage that you've given us.
天のお父様、あなたが結婚の神聖さについて私たちに教えてくださって感謝いたします。
And I thank you that you've given us this example so we can see how intimately you want to be part of our lives.
あなたが私たちの人生に関わりたいと望ん、どれほど望んでおられるかということの模範を示してくださってありがとうございます。
Lord, I am so sad at how successful the enemy has been to destroy the covenant of marriage.
しかし、悪魔が多くの結婚の契約を破壊することに成功しているのを見るときに、本当に悲しい気持ちになります。
He began that destruction even in the garden.
そしてこの破壊の働きはすでにエデンの園で始まってしまいました。
Help us, Lord, see how we can come back under your covenant.
どうか私たちがあなたが定められた契約関係に入っていくことが、戻ってくることができますように助けてください。
And that we can see the sacredness of the relationship you want to have with us.
そしてあなたが私たちと望んでおられる関係の神聖さを私たちが理解することができますように。
We want to become one with you, Lord.
私たちはあなたと一つになりたいと望みます。
Teach us how.
どのようにそれが成し遂げられるか教えてください。
So others may see your love and receive it.
そして他の人たちもあなたの愛を見て、そしてそれを受け入れることができるようになりますよう。
I pray this in Jesus' precious name.
イエス様の御名を通してお願いいたします。
Amen.